ただいま新約聖書のマタイによる福音書4章の1節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。でその初めのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。主イエスが悪魔から試みをお受けになった、そういう記事です。でこれは大変に大きな意味を持っている試練です。これまでどこにおいてもまた誰もが経験したことのなかったような試練です。世の中には優れた精神的遺産を残してくれた人が大勢います。そういう人たちはそれぞれに何らかの意味で厳しい試練や困難に直面をして、そしてそこをくぐり抜けています。でそういうことから申しますと、危険で深刻な試練をくぐり抜けた人というのは、これは主イエス様ただお一人というのではありません。しかしここでイエス様が経験しておられる試練や誘惑がことのほか重大だというのは、この試練の形の上での危なかしさとか深刻さのゆえではありません。そうではなくて、ここに起こっている試練の内容から考えて、これが本当に大きな意味を持つ試練だった、そういうことが言えるように思うのです。先週の礼拝ではこの直前の3章終わりの箇所をお聞きしましたけれども、あのところでは全く罪のない清らかな神様の一人もである主イエス・キリストがバプテスマのヨハネから洗礼を受けておられました。イエス様がヨハネのもとに出かけていって、自分にも洗礼を授けてほしい、でそういうふうに申し出られたときに、最初ヨハネは私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかと大いに問わずをしていました。洗礼という事柄を単なる清めの出来事、清めの儀式だというふうに考えるならば、イエス様は罪のない清らかな方ですから、別に清めてもらう必要はないということになるわけです。しかし、実はイエス様の洗礼には、ただ清められるという以上の深い意味がそこに込められていました。それは、誠に清らかな神様の一人子である方がこの地上においでになって、そして悔い改めを必要とする私たち人間のもとにやってきて、私たちと同列の中に身を置いてくださるということが、イエス様は洗礼を受けてくださったという出来事において起こっていたんです。でこれは別に申しますならば、生身を引きずってこの地上でしばしば神様から離れてしまいがちな、神様抜きで歩んでしまいがちなこの私たちの世界と、それから本当に清らかな神様の天の世界とが、主イエス・キリストという一つの架け橋によって結ばれたような出来事だ、でそう言ってもいいのです。 主イエスキリストがヨハネから洗礼を受けてくださった、そして私たちのただ中に私たちと同じような一人の方となって歩んでくださったことによって、実は私たちには天と結ばれて生きていくという希望がそこに生まれているわけです。主イエスキリストが私たちのもとまでやってきてくださって、私たちと共に歩んでくださって、そして天の神様のご支配を知らせて、神様の民として生きるようにそう招いてくださるからこそ、私たちはそこで本当に神様の民の一人として歩んでいくことができるんです。私たちがキリスト者とされ神様の民とされている、それは自分が修行によって、あるいは自分が何か宗教的な施策を深めることで自分で掴み取ったものではないのです。イエス様が私たちの間に来てくださって、あなたは神様に愛されている一人の人間であって、私の兄弟なのだよ、イエス様がそういうふうに語りかけて思い出させてくださるからこそ、私たちはこの地上で本当に神様の民の一人なのだ、そう思って生活することができるようにされています。しかしまさにイエス様はそんなふうに天の神様と私たちの架け橋となってくださる、そういう方であるからこそ、実は今日聞いているこの荒野の誘惑の出来事が起こっているんです。よく知られているようにイエス様はこのところで3度にわたって3つの事柄によって誘惑を受けています。しかしこの試みというのは実は形では3回あって3種類の誘惑としてここに起こっていても、実はそれらを通して問題になっている事柄というのは1つなんです。その1つの事柄をめぐって一点をめぐって誘惑するもの、すなわち悪魔が主イエスに真理と挑戦をしている、それが今日私たちが聞いているこの箇所で起こっていることです。それならその問題となっている一つの事柄、その一点というのは一体何なのか。それはイエスが洗礼を受けになってこれから公の生涯を歩んでいかれる、交渉内と言いますけれども、その交渉内を通して行っていこうとなさっている十字架の贖いの出来事というものが果たして本当に成り立つものなのか、それがこの誘惑の中で実は悪魔が繰り返し問題にしていることなんです。誘惑を仕掛けている悪魔がこの三通りの誘惑で何を問題にしているのか、それは洗礼を受けになって今から公の生涯に入る、公の生涯を歩き始めたそのイエス様が本当に救い主としての働きをすることができるのか、救い主としての務めをイエスも本当に担っていくことができになるのか、そのことも実はここで悪魔が繰り返し問うていることなんです。本当に神様の御心にだけ従って救い主としての務めを終わりまで果たすことができるのか、それとも誘惑に乗せられてしまって志半ばでその清らかな使命を悪魔に奪い取られてしまうのか、そのどっちなのかということがこの三度にわたる誘惑の中で悪魔が繰り返し問うていることです。イエス様が本当に救い主として神様の御心に従って宮沢を最後までできるのかということ、これは私たちの人間の救いということに引きつけて考えるならばこういうことになります。 私たちのために本当に真実な救い主が果たしておられるのかということです。もしかすると本当に清らかな方が天から下ってこられて私たちの間に来てくださっている、そして天と地を一つに結ぶ架け橋となってくださっているという、そのことはただの虚しい思い込みではないのか。私たちがこの方こそ救い主だと思って頼りにしている、そういう方は実際には上辺だけの見せかけだけ、ごまかしの方に過ぎなくて、あるいは言葉だけのものであって、そこに本当に神様の御心だけに従おうとする清らかさなんかないのではないか。悪魔はそう証明しようとして、実はイエス様に甘い言葉をささやき続けるんです。ですから今日私たちが聞いているところでイエス様は見事にこの誘惑を退けておられるのか、それとも誘惑に屈服してサタンの言いなりになってしまっているのかということは、これは実はこのイエス様という方を通して救いに預かっている私たち自身の運命に直接につながってくる、そういうことになるわけです。それですから主イエスがあれので誘惑を受けになったこの出来事というのは、全ての試練や誘惑の中でも他の誘惑や試練と全然違うことのほか重大なことなのだというふうに申し上げたわけです。今日のこの誘惑の出来事というのはイエス様ご自身にとってこれが大きなことだったという以上に、私たち自身の救いにとって誠にここは重大なことが起こっている、そういう箇所だったわけです。で繰り返しになりますけれども、今日来ているこのアレノの誘惑というのは、イエス様がヨルダン川でヨハネから洗礼を受けになったその後にすぐ続いて起こっています。でそれは今日来ているこのマタイによる福音書だけではありませんで、この誘惑の出来事を伝える全ての福音書はそうです。マルコによる福音書でもルカによる福音書でもヨハネから洗礼を受けたということにすぐ続いて、はい、ルカの場合にその間亀裂が挟まっていますけれども、しかし出来事からすればイエス様がヨハネから洗礼を受けたということのすぐ続きの出来事としてこの誘惑の出来事は起こっています。洗礼者ヨハネがヨルダン川のほとりに現れて人々に悔い改めを進め洗礼を授けていた、するとある日です、そういう群衆の中に紛れて、そういう群衆の中の一人として主イエスキリストがヨハネの前に現れるんです。そして他の人たちと同じようにイエスもまたヨハネから洗礼を受けになります。そんなふうにしてイエス様は悔い改めを必要とする神様に立ち返り神様との交わりに生きようとする人たちの一人になってくださる。ところが実はそのイエス様のなさったことというのがイエス様の救い主としての御業の第一歩になっているわけです。罪と何の関わりもない、むしろ神様との関わりにはいつも神様と一つであるような方が絶えず悔い改めを必要とし神様のもとに立ち返らなければならないような私たち人間の間にやってきてくださって同列に立ってくださった、それほどまでに身を低くしてくださった、それが実は神様の救いの出来事の第一歩なんです。旧約聖書の詩篇第一編の一節と二節にこんなふうに語られています。詩篇の第一編一節と二節というのは私の聖書ですと835ページです。 135ページ、篇1篇の1節と2節をお読みいたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。このところには、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らない、そういう人が幸いなのだと教えられています。ところがイエス様という方は、ご自身が清らかな方であるにもかかわらず、あえて罪ある者たちと同列になろうとしてくださっているわけです。人間のただ中にお立ちになって、そして傲慢な者とも共に歩もうとなさいます。神様の独り子である方が、神様の御心、お考えをよく承知している方であるはずのイエス様が、こともあろうに神様抜きで生きるのが当たり前になりがちな人間のただ中にやってきて、そこに身を置いて同じ立場に立ってくださる。そして実は父なる神様は、そういうイエス様のなさりよう、神様の独り子のなさりようを認めておられるんです。あえてイエス様が清らかな方、ご自身が清らかな方であるのに、私たち人間の間に身を置いてくださった。そしてさまざまな困難や混乱した状況に身をさらしてくださった、そのことを、その行いを認めてくださるんです。ですから洗礼を受けて自ら上がられたイエス様の上に手が開けて、これは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉が聞こえるわけです。神様がイエス様の行いを、これは私の心にかなっている、そういうふうにおっしゃってくださって、そうして実はまさにこのところからイエス様が十字架に向かって歩んでいく、その救い主としての使命と旅路がスタートしていくんです。人間と同列に並ぶ、本当に清らかなイエス様がそれをなさったということは、実はその時時だけ人間の世界を斜めに来たんじゃないんです。そうではなくて、本当に清らかな方が私たち人間の神様抜きで生きてしまっている、その罪を背負って、最後にはそれを十字架の上で滅ぼすための旅路に立つ、その第一歩として洗礼を受けておられる。清らかな罪のない神様の独り子が、あえて罪ある者たちの立場にお立ちになって、その責任を代わりに担おうとしてください。そしてそのことにあたっては、天の神様とイエス様との間に完全な合意が成り立っているわけです。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ、神様がそういうふうに宣言をしてくださっています。ですから実はイエス様の宣言の出来事というのは、ただ清められたということではなくて、まっすぐゴルゴタの丘に向かって歩んでいく道のりが、ここからスタートされたということになっているからです。そしてまたそういうふうにイエス様が十字架におかかりになることが、神様の御心でもあったわけです。でそういうですイエス様の洗礼の出来事というのが、実は今日のこの誘惑の背景になっている出来事です。イエス様の洗礼ということを背景にして、今日のこの記事を考えますと、どうして悪魔が2度3度と躍起になってイエスも誘惑し試みようとしているのか、その理由が分かるんです。それは人間の罪を十字架の上で最終的に滅ぼそうとしておられる、そういう神様のご計画をくじくためです。神様のご計画をくじいて 崩してしまうためにイエス様を誘惑して、この洗礼から十字架に向かって歩み始められたその旅路からそらしてしまおうと。でそう考えた悪魔は盛んにイエス様に甘い言葉を囁き続けるんです。で実際のことを考えますと、神様とイエス様が完全に同意をして、そして神様のご計画を行おうとしている、そのことを誘惑によってくじこうなんていうのは、これは悪魔自身にとってだって身震いするほどに大胆な企てだったに違いありません。イエス様が神様の御心に従って十字架に向かっていこうとなさる、その志を曲げさせてしまうなんていうことは、これはいかに悪魔といえどもとっても困難な仕事に手を出した、そういうふうに言っていいだろうと思うんです。人間技ではなくて悪魔の仕業としても不可能と思えるようなことを悪魔はここであえて大胆にも行おうとするんです。深く恐れおののきながら、しかしできる限りの策を用し知恵を働かせて、悪魔はイエス様を誘惑しようとします。しかしその結果というのはよく知られている通りなんです。イエス様があれので誘惑を経験されたということの意味がおおよそそんなものです。しかしこの機会になお二つのことを今日の記事から考え確認しておきたいのです。一つはイエス様が悪魔から誘惑を受けになったということについて、どうにも釈然としないものを感じるということがあるかもしれないということです。イエスは神様の独り子であって全知全能なんですから、自分のもとに訪ねてきたのが悪魔であり、誘惑しようとする魂胆を持っているということを最初から見抜いててもおかしくないんです。それなのにどうしてその悪魔の誘惑を受けることになったんだろうか、その点が不思議でならない、そう考える方がいらっしゃっても、それはそうだろうと思います。しかしそのことについてはこんなふうに理解したいんです。すなわちイエス様が今日のところで悪魔から誘惑を受けておられる、それは実はイエス様がそこまで低く私たち人間のもとに下ってくださった、人間と同列に座ってくださったことの証なんです。私たち人間の一人一人はみんなそれぞれ人間であるための愚かさや弱さや堅くなさを抱えながらこの地上生活しています。そして私たちはそういうところがあるためにどうしたって完全に神様の御心に従って生きるなんてことはできずにいます。いつもいろいろな誘惑にさらされて本当におこつかない信仰の歩みをしている、私たちは自分を振り返ってそう思わざるを得ないんです。しかしその本当におこつかない弱い私たちがそれでもですね、なんとかキリスト者として生きることができているのは、私たちにイエス様が伴ってくださっている。イエス様がいつも私たちを励まし慰め支え導いてくださっている、イエス様が共にで守ってくださるからこそ私たちは、なんとかかんとかキリスト者として生きていられるわけです。しかし実は私たちがですそんな風にイエス様に支えられているというのは、自分の人生の中ではイエス様に支えられたっていうふうに思うんですけれども、しかしそれは逆に言うとイエス様ご自身が身を低くして私たちが経験する誘惑の中に共に歩んでくださっているからなんです。イエス様が私たちと共に歩んでくださり、私たちが経験する誘惑をその場で共に経験をして、そこでなお導こうとしてくださるから、私たちはこの地上のいろんな誘惑に出会い、そして決して私たち自分の力で誘惑を退けているなんて言えないと思います。しばしば誘惑に惹かれていってしまいそうな弱さを持っているのに、 それでも私たちは最後のところで神様のものとされて歩むことができる。それはイエス様が共に歩んでくださって誘惑を経験してくださって、そこまで身を低くしてくださっているからなんです。でこのことについては新約聖書のヘブライ人への手紙の中に、私たちが確かに聞き取り考えるべき2つの言葉があると思います。その箇所を聞いてみたいと思います。一つはヘブライ人への手紙の4章15節です。私の聖書だと新約聖書の405ページですが、405ページのヘブライ人への手紙の4章の14節と15節を読み出します。ヘブライ人への手紙4章14節15節。さて私たちには諸々の点を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。イエス様が試練に遭ってくださって、私たちが誘惑される誘惑を経験なさって、その苦しみや戦いをよくご存知である。だから私たちの弱さに同情できるようになってくださっているんだ。こういうイエス様に伴われて私たちは本当に弱いもの、愚かな頑なな者に過ぎないんですけれども、しかしイエス様に教えられながら信仰生活を生きるようになっているわけです。でもう一箇所はヘブライ人の手紙の2章の18節です。1枚前に戻りまして403ページです。403ページヘブライ人への手紙の2章の18節。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。イエス様が私たちのために身を低くして同列に歩んでくださって、そして私たちが経験する試練、あるいは誘惑、悲しみや苦しみ、そういうものをイエス様ご自身もまた共に経験してくださっている。でその中には悪魔が私たちをイエス様からそらしたり、神様に向かって生きるということを妨げようとする、そういう誘惑もあるのです。しかしイエス様は私たちのために身を低くして誘惑をお受けになったのだ。でそのことをまず一つのこととして覚えたいと思います。そして第二、これは念のために覚えるようなことになりますけれども、ぜひ覚えておきたいのはこのことです。確かにイエス様は私たちのために身を低くして悪魔から誘惑をお受けになっているんですが、しかしこれはイエス様は悪魔にすっかりそそのかされて支配されている結果じゃないということ。悪魔によって抑え込まれたためにもどうしようもなく誘惑に出会っているのではなくて、実はイエス様は聖霊に動かされて悪魔に向かって悪魔と出会っておられる。でそう聖書は語っているのです。でこれはこのマタイによる福音書だけではなくて、全てのこの誘惑の人でそうですけれども、例えば今日のマタイによる福音書ですと、4章の1節にこう書かれています。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。イエス様は悪魔に抑え込まれて、悪魔の支配のもとで悪魔に出会っているのはない、精霊の支配のもとで 聖霊に従って試みを経験しておられる。これは聖書の中で試練や誘惑といったものがどういうことがあるとして理解されているかということに関係をしています。そしてそのことをわきまえておくことはとても大事だと思うのです。すなわち試練や誘惑の背後にはいつも神様が立っておられるんです。私たちの経験する誘惑、私たちが経験する試練もそうです。私たちは生きているときに思いがけない出来事や思いを超える事柄に出会わされて、なんでこんなことに自分は出会わなければならないのだろうか、一体神様って本当におられるんだろうか、そんなふうについ疑ってしまうようなことというのを経験する場合があります。しかし実はそういう試練の一つ一つの背後に悪魔じゃなくて神様が本当の主として立っておられるんです。まさに神様が私たちをさらに確かなものにするため、さまざまな誘惑や試練に引き合わせるということをなさるのです。聖霊がイエス様を引き回して、あれのに向かわせ、悪魔の誘惑を経験させているのと同じように、私たちもまた、神様が確かにこの私の主であり、また本当に頼もしくも、どんな試練の中でも私を導いてくださるのだ、そのことを確信させるために、実は私たちにもいろいろな試練があるのだ。その試練の中で、私たちは自分が本当に小さい弱いものでしかないということを、しみじみと感じさせられるわけですけれども、しかし自分の弱さにもかかわらず、神様が確かにこの私を変えてくださっていて、弱くてこんなところ、決して通り抜けられないと思っている、そういうこの私をそれでも持ち運んでくださるのか、そのことを確認させるように、私たちに試練を与えておられるのだということを覚えてないんです。試練には必ず悪魔が関わってきます。ただその時悪魔にはですね、一定の時が与えられているだけなのだということを覚えたいのです。聖書の中で悪魔というのは決して神様と並び立つような独立した存在ではありません。悪魔は結局は神様に屈服をして、そして短い操り糸で引き回されている。そういう存在にすぎません。そのことを覚えて、私たちは歩むものとされたいのです。この新しい年に、どういう試練や、どういう誘惑や、どういう困難が、行く手に待ち構えているか、私たちは今分かりません。そしてまた、私たちの人生の中で、自分の将来に、どういう大変な時がこれから待っているのか、私たちには分かりませんけれども、しかし、そういう出来事の一つ一つの範囲に、神様が立っておられるのだ、そのことを覚えるものとされたいのです。今日はこれから、成人祝福とお祈りをいたしますけれども、新しい生活に向かっていく方々、そういう方々の将来も、神様がそこに立っていてくださるのだということを、私たちは確かなこととして覚え、信じたいのです。試練の中に置かれるとき、戦いの中に置かれるときに、この戦いの大変さをしみじみと経験しながらも、しかし、なおイエス様がそこに臨んでいてくださって、神様がこの私を確かに持ち運んでくださるのだ、そのことを今日のこの歩むの誘惑の記事を聞きながら、確かなことと信じて、ここからまた歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはこの世界の中に本当に無数の人間が生きて生活している中から、よりによって私たちを帰りに選び取ってください、主イエスキリストの十字架の贖いの技を知らせ、その十字架によって罪を許され、新しい命に私たちを生かせてくださっている、そのことを聞かせてくださる恵みのもとにおいてくださり、ありがとうございます。主イエスキリストが その十字架の贖いを確かにこの地上に浸らせるために、罪のない方であるにもかかわらず洗礼を受けて私たちと同列の人間として立ってくださいました。私たちがこの地上で試練を経験し苦しみや悲しみに翻弄される時にも、イエス様が洗礼を受けまた十字架にかかっていてくださるので、私たちは決して孤独ではなく、十字架の主イエスキリストがいつも共に歩んでくださるのだということを見上げることができ、感謝をいたします。どうかその御業が本当にあなたの御心にかなうことであり、そしてイエス様が神様と一つになってその御業を果たしてくださっている、その恵みのもとに私たちが置かれていることを、私たちが片時も忘れることなく、あなたの恵みの支配のもとに置かれているのだという思いを持って歩んでいくことができますようにお導きください。私たちにはこの世を生きる中で様々に見通しのきかないことや、また自分の力を超えることや、自分にはとても耐えられないと思うような出来事に出会わされる場合がありますけれども、しかしその時にもなおあなたがその全ての出来事の背後に立っておられ、そして主が傍らにいてくださる、その真実な御業のもとに私たちをかくまってくださることようにお願いをいたします。今現在苦しみを受け困難の中に置かれている方々、どうかその一人一人に主が真実に伴ってください。またあなたがそこでもなお私たちの命を祝し、私たちが生きることを喜んでくださっていることを覚えるものとさせてくださいますように、どうぞ新しい歩みの中にあって、あなたの恵みの保護のもとに私たちが置かれている、そのようなものとして生きる幸いな歩みをここから始めさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってください、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。